イドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日も元気にエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。こんにちは、はい、
こんにちは。
もう急激にぐっと寒くなりまして、ね、街はですね、やたら工事が始まっていまして、そうそうそう、ね、もうバスはですね時間通りには来ないわっていう、ね、
もう年度末じゃない年末って感じですよね。
始まりましたね。はい。
でもつい最近まで暑いくらいでしたでしょ。
あのコートが ね売れないとか ねおでんの具材が ねそうそうそう売れないとか言ってたんですけれども、うん、いや今週から来るんじゃないですか、ね、寒そうです ね
いや体調壊してる方もないかなと。
そうですよね、うん、あのこの気温の変化にね、うん、こう私たちこう弱いので。
そうなんですよね、うん、だからインフルエンザもあったかかったからそこまで流行してなかったんですけど、どっと来そうですよね。
そうですよね、はい、子供たちもやっぱりあのちょっとね上着が厚めになりました、
うんうんうん、うちもです今まで、うん、半袖、うん、それこそ半袖もう行ったら半袖半ズボンでしたけど、うん、いい、やっぱこっち親がちょっと心配になるんですよね。
そうなんですよね。
それで、
うん、
ちょっと長袖に変えたり ね
言いますよね、うん、まあ、元気にねお外で遊んでもらいたいですけど ね、はい。さて先週はですねこちらの方に、はい、本田本部長、はい、お越しになられました、
楽しかったみたいです。今これ聞いてるかもしれませんけれども。
あ、本当ですか。はい、はい、どうでしょうか。やっぱりあのご自身がこう、うん、こちらのスタジオで発信するのっていうのはね、うんうん、こういつも聞いてらっしゃる側と ねまた違った印象を受けられたと思いますけれども ね、
そうですね。でまた自分たちがどうしてこのエイドネットを設立したのか、うん、またこれを全国に広げようと思ったのかという、はい、その思いがこういった公共の電波で伝えられた、はい、
うん、
それは非常に意義があったというふうに言っておりましたので。はい、
本当ですね。
また木曜日に合わせて福岡にも来るそうですので、
お待ちしています。
またその時にはよろしくお願いいたします。
またね旬な情報をね、はい、お持ちいただきたいと思います。はい。はい、最近の気になる、はい、ニュースも結構いろんな、ね、ニュースが飛び交ってますね。
あの世の中世間はやはりあの世界の平和っていうかですね、今ちょっと変な空気になってきてますけれども、
そうですよね、うん、世界事情もそうですし、まあ、日本自体もそうですし、うん、教育の場面でも結構ニュースを聞きますけれども、
で今ちょうど期末試験高校生は終わりましたかね。ちょうど
そうですね。学校によっては今まさにというところもありますし、私のところは今日から通常の朝課外も始まりました。
ですよね。ですよね。はい、で中学校はまだ今真最中というところもある、福岡市内はあるかなという感じなんですけれども、うん、高校生の方たちは期末テストが終わるともう大学入試かなと思います、うんうん、で今ちょうど新聞などでもちょうど私がこのいつも毎週1週間の教育ニュースを見るために新聞を隅から隅まで見てるんですけれども、やはり今回多かったのが、うん、もう追い込みで大学、東京や関東や関西の大学がの例えば入試の情報、
はいはい、
こういったことやりますよとか、はい、どこで、対策講座をやりますよと、例えばですね、はい、エイドネットのお膝元立命館大学ですね、京都にあります、はいはい、立命館が近々では12月8日に博多のバスターミナル9階で、うん、また12月10日は天神スカイホール西日本新聞会館の16階ですね、こちらでセンター試験立命大学入試の立命館大学入試の英語ダブル対策講座というのを開くそうなんですよ。うん、であのセンター試験の英語と立命館大学入試の英語のダブル対策が可能な英語対策講座ですと、2016年度一般入学試験についても詳しく解説する入試説明会や、うん、保護者の皆様を対象にした大学入試説明会を同時開催します、うん、個別相談も可能ですと書いてありまして、うん、参加特典もあるんですよ。対策講座にご参加いただいた方は2016年度一般入学試験要項と2015年度の入学試験の問題集を差し上げますとか、まあ、こうやって、ね、あの関東や関西の大学などもやっぱり少しでも自分の大学に関心を持ってもらおうと、いろんな取り組みをやってるんだな、うん、九州福岡でと、
ね、
まあね、受験生の方たちはこういった情報を 友人同士でまたいろいろ教育機関なんかから仕入れたりはしてるでしょうけれど、やっぱり保護者の方たちとかこれから受験生になる保護者の方たち、うん、まだ今1年生、うん、2年生の、
はい、
もう行ってみられるのもいいのかなと思います。
そうですね、
参加も無料ですし、予約不要と、はい、いうことも書いてありますし、保護者のみのご参加も可能ですとか、ね、こういったまな情報が入っているかと思うと、うん、関東の方の大学なども一体どれぐらいのお金がかかるのか、うん、というこれも親御さんみんな気になるところだと思います。で例えばで、まあ、関東の名門私立慶応義塾大学の場合、青山学院大学の場合ということで、福岡から実際にその大学に行った学生さんの例えば仕送り、これは青山学院大学に今福大大堀から行ったの今2年生の子さんですね、仕送りが親御さんから毎月9万円、奨学金が3万円、アルバイトで2万円、自分自身で稼いで14万の収入、うん、で支出がやっぱりきつきちですね。家賃が7万8000円とかこういうふうに覗いていくと13万6300円かかる。もうほとんど残らないですよね。うん、ね、他ですね、もう慶応のお子さんも仕送りが5万円、奨学金はゼロ、アルバイト4万円で9万ですね。で家賃は親御さんが払うとして、残りもちょうど9万円になるようにしてるんですよね。ね、やっぱりこういうのを見たりするとよりこう現実感が ね増しますよね、うん、でも今ね本当にいろんな奨学金もありますので、まあ、こういったことも書いてありました。日本学生支援機構の第一種奨学金、無利息の場ものものであるとか、はい、地方自治体の奨学金や新聞社さんとか、うん、あと企業なんかも奨学金制度を設けたりもしてますし、うん、まあ、こういったことも調べてみられてもいいのかなと思います。まあ、こういうニュースを伝えるといよいよかなと。なる
ほどね。そうですね。
ね。で今ほとんどウェブ出願に変わってきてますね。昔は郵送で送らない、間に合うように送らないといけないと思ってたんですけれども、ね、青山学院大学もこの来年度から一般入試、はい、大学入試エントはウェブ出願に変わります。スマートフォンやタブレット、パソコンから出願してくださいと。ね、
なんだろう、ね、やっぱりこう私たちの感覚ではもう、うん、今や全然通じないというか、まあ、ある意味こうやって説明会だとかシミュレーションこういうのをね、うん、聞くとかいうのはもう親子一体でこう ね情報に向けてこうアンテナ張って、
はい、
こう収集しないといけなくなっていますね。そうですね。
だから学校こうもちろん高校などもそういった保護者向けの説明会はされてますけれども、うんうん、やはりねいろんなところから情報を入れられるのはこれは悪くはないと思います。そうですね。もちろん振り回されてはいけないと思うんですけれども、やはり情報がの中でたくさんの大量の情報からまた自分自身家族の中でのこう判断の基準なんかもできたりもするでしょうから。
そうなんですか。
無理だという道が開かれるといいなと思います。
本当ですね、まあ、前向きな印象は捉えられるためのものでしょうから ね、ぜひねこういったのを活用されて、こういろんなね、試行錯誤しながらも、はい、やっぱりこう夢にこう近づけていってほしいですね、
そうなんですと思うと、ちょっとこれすみません短くなんですけれども、はい、この OECD 経済協力開発機構 のニュースも出ておりまして、日本の、教育支出は世界の中でも低い、もう本当に低い、比較可能な32カ国中スロバキアと並び最下位だったということなんですよね、うん、これは幼稚園など就学前教育への支出も含めた統計なんですよ。小学校から大学までの支出で統計を取ったため単純比較はできないけれども、日本の公的支出が依然として低いことが浮き彫りとなったと、ね、やっぱりこう本当にみんな大変なんですよ、家庭なんかはね、
はい、
だからやっぱり国としてももっと教育なんかにも、ね、力を入れていってもいいのかなと思いますよ ね、こういうの見るとね。そして私立高校の学費の滞納者も今増えてきているということもニュースに出ておりました。4月から9月の半年間に3ヶ月以上学費を滞納した私立高校生徒の割合は 1.09% で、1998年度の調査開始以降を 過去最低だった前年同期からまた増加したと、やっぱり少しずつ増えてきて、また増えてきたと。経済的な理由で中退した生徒の割合は 0.01% で横ばいだったということで、まあ、これで担当者の方が低所得者層への補助対象が授業料だけで施設設備費が含まれていない自治体があり、格差が拡大している印象がある、けど補助制度を改善すべきだということも、ね、やる気はあっても学ぶ気持ちは強くてもこういうことでね、
なんでしょう ねやっぱりそこだけ点だけではこう対処できない、やっぱ全体をこう底上げしつつ、こういった経済面も含め、情報も含めっていう、なんかこういろんな部分をね、まだまだこう、より良いこう大学受験とか、
ですよね、
大学生活とか送れるように、または高校もね、含め、
そうですよね、
なんか学校生活っていうんですか、学校教育っていうか、
やっぱりね、楽しんでアルバイトに追われて、ね、学校生活、ね、学業や学校生活に楽しめないのもね、
なんかね、それはすごくね、言った意味がないとは言えないですけれども、やっぱり充実した生活を ね送ってほしいです ね
なので、やはりこれはもう国やもう本当にこういった行政などもですね、一体となって考えていかないといけないかなと。もうエイドネットを設立した意義もそうなんですよね、やはり一人でも多くの方に光を当てたいと、そういうこともあるので、
やっぱりね、私立高校ってすごく充実したカリキュラムもいっぱいあるじゃないですか、ですごくそこに興味を持っていても学費とかいろんな面でわざわざちょっと違うね、高校に行くっていう選択をね、される方も
いらっしゃるし、また県立公立に今回残念ながらご縁がなくて私立に行ったって方もいますからね、仕方なく、
本当このあたりはね、本当にね、切実ですよ ね、はい、
なので、まあ、こういったことも何かの問題提起になればいいなと思います。
はい、では今日の一曲をお送りしましょう。時刻は11時15分になりました。では今日のテーマをお願いします。
はい、今ですね、ちょうど病院に、私この前ちょっと息子のお花の病院に行ったんですね。
耳
鼻科ですね。そうしたら先生がちょうどそこは初めて行ったところだったんですけど、すごい断定をされるんですよ。絶対、こうした方がいい、ああした方がいい。そうするとなんかすごいこう安心したんですよね。なんかこうすごく大丈夫かなと思う気持ちが、
あ、なるほど、
大丈夫だから、絶対いけるからとか、もうなくなるからとかいうような感じで、
なるほど、
そうで、前ちょっとお世話になったところ、どうですかね、治るかもしれませんしみたいな感じでしたんですよ。どうです、なんかこう
分かる気がする、やっぱりね、その大丈夫だよというのと、あとですね、そこでその見解がたとえちょっと違っていたとしても、その安心感を欲しいので、
欲しいですよね、親としてはね、でやっぱり今回のテーマはそこなんですよ。相手に自信を持たせたい、相手に自信ですね、持たせたいなら断定形で伝えてみてはということで、
なるほど、
そうなので、例えば子供さんがね、お母さんこれやってみたいんだけどうまくいくかなとか、今ちょうど受験の話をさせていただきました、ここ受けてみようと思うけど大丈夫かなって、っていう時に親がうまくいくといいねとかいうふうに答えられるよりも、うまく、あなただったらうまくいくに決まってるじゃない、頑張ればうまくいくでしょとかいうような感じで言われると、よしやってみようと、思いますよね。やっぱり断定形っていうのは人の心を決断、行動に持っていくそうなんです。
そうなんですね、ですよ。じゃあやっぱり何かあった時には、ここに聞いてみようって思う気にもなりますしね。
そうそうそう、
背中を押してもらおうとかね。
そうなんですよ、そうなんですよ、なのでやはりこう有能なカウンセラーとかいう人たちは必ず最後はもう断定するそうなんです。あなただったら大丈夫ですよとかいうような感じにね。で、それ私この年になっても感じたんですよ。この前ちょっと私実家の親にですね、ちょっと相談ごとに行った、相談っていうかもう自分で決めてるんですけれども、今度こういうことをやろうと思うんだけどって言った時にですね、親から、 ああうまくいけばいいねぐらいな感じで言われてたら、なんかすごい不安になってですね。
ああなるほど。
そう、この年になっても、はいはい、親からああうまくいけばいいけどねって言われたら、あら私なんかちょっとこれ間違った決断してるかなって思ったんですよね。
分かる気がする、うん、
決めてるのに、決めて報告も兼ねていったのに、
あのみんな決めたいんですよね、うん、自分では決めたいだけれども、そこに確認がいります
もんね。そうそうそう
そう、それが果たして自分の判断は良かったのかという確認をそのする作業をどうしてもしまい、ね、してしまいますよね。
あ面白いねとかいうふうに言われたらまた頑張ろうと思うけれど、うまくいけばいいけどねって言われたら、あそっか大丈夫かなって、やはりこの年になっても思いましたので、きっとこれ子供さんも同じだと思うんですよ。
そうか、
うん、結構こういう親御さんいらっしゃると思うんですよね、うん、
あの過度な不安からとかね、うんうん、心配から思わずっていうのもあるし、断定できないそこまでの自分の自信がなかったりもしますし、うん、責任を感じてね、うん、言わない場合もありますけどね。
けどね、そこは先ほど言ったように頑張れば、うまくいくよとかね、うんうん、この調子で勉強し続ければ大丈夫だよとか、うんうん、そう前これができたじゃない、だから今度も頑張ったら大丈夫よとかいうふうに言ってあげる、
うん
うん、っていうこともこの時期の親御さんたちすごく大事だなと。
大事ですね、うん、あのやっぱり私たちはあの師匠、最初の師匠が両親だったり、まあねね、こうお母さんだったりお父さんだったりするわけなので、うん、やっぱり その人がなんかこう言ってくれるとよっしゃっていうね、
そう
あのこうなんていうんですかね、気持ちも湧いてきますしね、やっぱりそういうのを求めてしまいますよね、大人になっても。
そうそうそう、なので、うん、本当に子どもたち、これは年齢の小さな子どもさん、うん、まだ未就学の子どもさんも、うん、小学生も、そして今特にナーバスな受験生の方たちはもっとそうだと思うんですよね。
確かに、
うん、
やっぱりともみさんもね、あのお母様にあなたの子だったら大丈夫よって、ね、言われてきたっていうね、うんうんうん、お話をかつてあの聞いたことあるんですけどね、ああなるほどなって一番いい特効薬で、ね、一番いいなんかこう理解者でいらっしゃるなと思って。
そうなんですよ。なので今日皆さんにお伝えしたいのは、はい、断定系は人の心を決断へ持っていくということ。
ほう、うん、改めて。
そう
はあ、なんとなく断定されるとどうなのかな、こう無理強いされるとかね、うん、なんか押し付けられるというイメージがありましたけど、その断定ではないんですね、
う
ん、
そうそうそう、うん、あなたこのタイプよとかいうの
が、ね、ことではなくて、ね、
断定ではなくて、うんうん、あの、うん、うまく
尊重している意味での断定ですね。
まさにその通りです、はい、うまくいくに決まってるじゃないっていう感じのね、うん、
なるほど、それはいいですね、はい、今日のこうあもうスタートとしてはすごくいいアドバイスになります、は
い、ぜひやってみてください、
はい、時刻は11時21分になりました。それでは今日の名言をお願いいたします。
見方を変える、何事も行き詰まればまず自分のものの見方を変えることである。案外人は無意識の中にも一つの見方に執着して他の見方のあることを忘れがちである。松下幸之助さんの言葉です。
本当にまさに、
ねね、
今日今朝の出来事があーって今一瞬思いました。あーなるほど、
そう何事も行き詰まればまず自分のものの見方を変えることであるということなんですよね。で人間は前もちょっとこれテーマでお伝えしたんですけど、うん、新しいことなかなか受け入れられないそうなんですよ ね、
ですね。
やっぱりなんかこうね、うん、変わる環境が変わるとかいう時は、
うんうん、
どうしても今まで通り、
うんうん、今まで通りがちょっと変化をもたらすとちょっとドキッとしてみたり、
ね、
不安になったりすぐしちゃいますね。
そうしますよね、うん、もうあの例えばスマートフォンの仕様がちょっと変わっただけでもなんかこう、
もうドキッとしますし、
ドキッとしたりやる気がなくなったりとか、
そして朝必ず子供が言っていた言葉があるのにそれがちょっとでもなかったりするとなんか今日は違うなっていう ね。
そうそうそうそうそう、はい、なんででも他の見方もあるんですよね。
そっか、うん、ついねそこだけをねよこう求めてるので、うんうんうん、もうちょっとあの挨拶のあ、ね、言葉がなかったりするとなんかちょっと今日はあれ なんかどうしたのかなとかね、
うんうんうん、
でもただ本人は忘れているだけだ
なるほどなるほどそうそうそう、うん、確かにそうなんですよね。
そうなんですよ、あの他に考えることがあったからついついうっかり忘れちゃったってこともあるじゃないですか、うんうん、でもいや毎日言ってたのになんでとかね。
そうだから毎日これをするとかいうことが私たちがもう固執しすぎてることなんですよね、
うん、ということかもしれないですね、うん、
なんでちょっと変えてみるっていうか、うん、あそっかこういう考え方もあるよねとかこういうやり方もあるよねってい
うちょっとこう相手の立場に立つとかね、
うん、そうしたらまた新たな一歩、うん、なんか今日のテーマであったようになかなか断定刑ができないって、うん、そうは言っても責任取るのが怖いとか、うん、何かあった時に私のせいになるのかという方はでもちょっとやってみる、うん、これも新たな見方あの自分の見方なになってきますから
なるほど、うん、そうです ねなんかあのやっぱり言葉の重みっていうのも今日ねすごく感じましたし、
はいはい、
あのある意味心の持ちようっていうの、うん、いう部分でもね、随分ねあの違った見方があるなと思いまし
たね。そうなんです。だからまたあのその新しいことがまた自分の中でのおなじみのことっていうか当たり前のことにもなってきますから
なっていくのか。だからもう最初の第一歩がねやっぱりこう勇気もいりますし、そうそうそう、体力も自信もいろんな意味で ねいりますよ ね
だから本当見方を変える、まあ、今日こんなに寒くて嫌だななのか、うん、あお鍋の美味しい季節になってきたっていう見方に変えるのかとか、
なるほど、
ね、12月うわ年度末だ年末だと思うのか、うわなんかだんだんクリスマスも近づいてくるっていう風に変えるのか、
本当です ね
見方を変えていっていただきたいなと思います。
はい、今日もありがとうございました、はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。